ですね、今日もですね、聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所、手法の方にも書いておりますけども、旧約聖書が詩編、そして新約聖書がローマ人への手紙となっています。詩編はこのですね、古代のイスラエルにおいて礼拝の場で歌われた歌ですね。しかしその言葉は慰めと励ましとに満ちています。ぜひですね、この詩編皆さんお読みください。またローマ人の手紙、これはですね、信仰義人という聖書の基本的な教えが解説されているところです。まあペテルもですね、そのことを言っていますが、難しく感じるかもしれない。しかしですね、神様の恵みに満ちています。皆さんですね、共に聖書を読んでまいりましょう。ではですね、いつものように、本日の聖書箇所を開いてまいりたいと思います。本日の聖書箇所は、このローマ人の手紙その7章のところです。14節から25節、新改訳聖書274ページ、3版229ページの299ページですね。3版299ページのところです。先日ですね、この場所にですね、大久保緑先生の教会のですね、福牧師の先生が来ておられてですね、そしてこのようなことをお話ししていました。その時にもですね、本当に聖書を読むことが大切だ、聖書を通読することが大切だという話がですね、ありました。またですね、その前の週ですね、インターナショナルチャーチの、この、新牧師先生がですね、徳井先生と言われますけども、私たちのサマーキャンプに来てくださって、一緒にお話をしていましたけども、その中でもですね、本当に聖書を通読すること、まあ、先生はですね、最近ですね、40日で1回聖書を通読しようと思って、そのようなにしているんだという話をしておられましたけども、私たちこのですね、ここにある通読表はですね、1年間に1回聖書を通読するという表になっていますね。旧約と新約とそれぞれですね、読むようになっています。そういうですね、毎日毎日聖書を読んでいく、このことがですね、私たちの霊を成長させますね。それも私たちのこの通読の中でですね、私たちは意味が分からなくても、そして私たちが食事をするときにですね、その食物のことをですね、意味が分からなくてもですね、食べれば体はそれを栄養にして成長していくと同じように、私たちが聖書の御言葉を読んでいくときにですね、私たちの霊の体は成長していきます。ですからですね、皆さんともに聖書を通読しましょう。ではですね、本日のですね、聖書の箇所ですね、お読みください。
私たちはキリストが霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、霊的な人は必ず罪の下になるものです。私には自分のせいことは分かりません。私は自分のせいと思うことをしているのではなく、自分が人のことを感じているからです。もし自分のせいと思うことをしているとすれば、キリストは良いものであることを認めていなくなります。ですから、それを感じているのは、今度は私ではなく、私の死に決めていて罪なのです。私は私の死、すなわち私の肉の死に、霊が死んでいないのを知っています。私には霊を鍛えるという願いが一つもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分で鍛えたもう善を行わないように、かえって痛くない役を行っています。もし私が自分で痛くないことをしているのであれば、それを行っているのは、もしは私ではなく、私の先生の罪です。というわけで、私は霊を鍛えて伸ばしているのですが、その私に、ね、悪が宿しているという言語を見出したのです。すなわち、私は、うちなる人としては、神の立法を盛り込んでいるのです。私の体の中には、決めた立法があって、それが私の心の立法に対して、戦いを読み、私の体の中にある罪の律法の虜にしているのを生み出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を引き出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのように、ただ神に感謝します。ですから、この私は心では神の律法に使い、肉では罪の律法に使われているのです。
ね、感謝します。ではですね、主題聖句を皆さんと一緒にやりたいと思います。よろしいでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ローマ人への手紙7章25節。ではですね、今日はこのところから、主イエス・キリストのゆえにと題しまして、御言葉を共に見てまいりたいと思います。皆さん、多くの方はですね、マルチン・ルターという人をご存知だと思いますね。ルーテルと思いますけども、中学校のですね、歴史の時間に出てきますね。宗教改革を行った人、当時ですね、立場的にはですね、ルターよりもカルヴァンの方がですね、重要な位置にあったりはするんですけども、最終的にですね、そのプロテスタントとなっていくですね、その、道を作った者としてはですね、マルチン・ルターで、彼の名前がですね、教科書にも出てくるという、そういうことになっていますね。マルチン・ルターはカトリックの司祭であり、また大学で哲学と神学を教えていた非常に優秀な人物でした。しかしですね、彼は自分自身の体験の中から、いくら禁欲的な生活をして罪を犯さないように努力して、できる限りの善行を行ったとしても、神の御前にあって自分は義である、すなわち正しいと、このように確実に言うことはできない、そのことを感じ苦しんでいました。その時ですね、ルターはですね、このローマ人の手紙からですね、導きを得て、そしてルターはですね、神様から教えられます。人間は善を行うことでなく、その行いではなくて信仰によってのみ義とされるんだ、すなわち人間を義とするのはすべて神の恵みである、この理解に達してですね、ようやく彼は心の平安を得ることができたということですね。信仰による義、これはローマ人の手紙を通して教えられる最も大きな事柄です。ルターはですね、このことをまとめてキリスト者の自由という本を書きました。このキリスト者の自由という本、本棚にもですね、どこかにあるんですけども、あまりにも小さい本でですね、どこかに隠れてしまっていますね。もう文庫本よりも薄い、そして小さなですね、サイズもですね、コンパクトな本ですね。文章はですね、少し難しい文章であるかもしれませんけども、本そのものが小さいですので、頑張って読むことができると思いますね。もしですね、関心がある方がおられたらですね、読んでいただければと思いますけども。このローマ人の手紙の中からですね、ルターはですね、信仰による義ということですね、導き出し、そしてまたですね、それを教理として明確に示しています。この信仰義に、それは私たちプロテスタントのキリスト教会において非常に重要です。もちろんですね、カトリックの教会においてもそれは同じなはずなんですね。信仰によってでなければ人間は義とされることができない。しかし私たちはですね、プロテスタントの教会においてですね、このですね、信仰によって義とされるということが、人はどうやって救われるのかということが、このですね、ルターが導き出したこの素晴らしい、発見したと言ってもいいかもしれませんね。聖書の中に出したこの教えの中にあるわけですね。皆さん、私たちはどうやって救われるのか。これは人類にとって非常に重要なテーマです。今回の聖書の箇所の中でもそのことがテーマとなっていますね。先ほど読みいただいたところ、人はどうやって義とされることができるのか、神の前に立つことができるのか。ローマ人の手紙で父 信仰、そして義について書かれたところをですね、何箇所か見てみたいと思います。お読みします。なぜならローマ人の手紙1章17節までですね。なぜなら福音のうちには神の義は啓示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ローマ人の手紙1章17節。人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。ローマ人の手紙3章28節。何の働きもない者が不経験な者を義と認めてくださる方を信じるならその信仰が義とみなされるのです。ローマ人の手紙4章5節。まあ、この信仰による義ということが書かれているところはこの他にもたくさんローマ人の手紙の中にあるんですね。信仰による義、立法の行いではない信仰によるというのが私たちの考えですとはっきりですね、パウロはこのところで言っていますね。そしてまた何の働きもない者が不経験な者を義と認めてくださる方を信じるならその信仰が義とみなされる。義人は信仰によって生きるとこう書いてありますね。私たちはこの信仰によって義とされる、まあ、このことをですねパウロはこのように語りですね、そしてまたパウロはさらにアブラハムにも言及します。ちょっとですね長いですけども、ね、お読みします。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。まず割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていない時、信仰によって義と認められたことの証人として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは立法によってではなく信仰の義によったからです。パウロはですね、信仰の義ということを説明するためにアブラハムのことをですね、信仰の祖であるアブラハムをここに出してきてですね、そしてどのようにその信仰は義とみなされたのか、割礼を受けてからか、それとも割礼を受けていないときにかと、こうまず言ってますね。割礼、まあ、割礼というのはですね、この男性のですねペニスの皮を切ってしまうというですね、こういうですね儀式であるわけですけども、その儀式が行われたのは、それは割礼を、その割礼を受け、その信仰が義とみなされたのは割礼を受けたからではなくて、割礼を受けていない時だと書いてありますね。アブラハムがこの儀式を行ったから義と認められたのではなくて、それを行う前にアブラハムは信仰によって義とみなされて、そのことを表すためにその印としてこの割礼を行われたんだと書いてあるわけです。立法によるのではない信仰の義によったとありますけども、ここでアブラハムが義とされたのはただ信仰によります。神の救いをまたただ信仰によります。救いはただ信仰による。それでですね、聖歌の中にはですね、ただ信ぜよというこのような歌もありますね。ただ信ぜよとこういうんですね。最近はですね、あまりそういうふうにですね、道でですね、まあ、駅前とかで歌っておられる方も、そういう共感が少なくなりましたけども、昔はですね、そうやってですね、太鼓を叩きながらですね、ただ信ぜよとこう歌うようなですね、そのようなことがありました。伝道のためにそのようなこともですね、することがありました。 ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者はただの皆救われんと、このようにですね、その歌詞を歌っていますけども、ただ信じる、その信仰によって私たちは救われる義とされる。しかし日本においてはここに大きな誤解が生じます。日本人がこの救いについて誤解する一つの言葉として、キリストを信じるのではなくてキリスト教を信じるということがあるんですね。キリスト教を信じる、私たちが信じて救われるのはキリスト教を信じて救われるのではありません。イエス・キリストのなされた御業、イエス様が十字架で死んでよみがえられたというこの御業、イエス様を信じて私たちは救われるんですね。キリスト教を信じる、そのように言うときにですね、 あなたはキリスト教を信じているんですか、じゃあ教会に行ってらっしゃるんですね、私は仏教を信じています。日本人はこのようにですね言うことがあります。私たちはキリスト教を信じるのです。イエス・キリスト様を信じなければなりませんね。日本人はですね、何でも神様にして信じてしまうという文化と宗教観を持っています。そのために、キリスト教の教えも他の教えの中の一つにしか過ぎない。そのように考えてしまいますね。ですから、信じたらええんやろ。こういうふうにですね、おっしゃる方がおられますね。しかし私たちは何を信じるかが問題ですね。何を信じるか。皆さんこの世のことで考えれば誰でも分かることなんです。例えばどこの銀行にお金を預けるか。皆さん明日潰れると分かっている銀行にお金を預けるでしょうか。皆さん、またですね、どの製品を買うのか、どこの会社で作られた製品を買うか、まあ、一昔前はですね、まあ、一昔前、一頃はですね、中国製品でですね、まあ、例えばこう食べ物に虫が入っていたとかでですね、それでもうあの中国製品を買わなくなってしまう、そういうこともありました。誰でもですね、それを買って、またそのことを信用して安全かどうかということを考えてですね、品物を買い、また取引をしていく。銀行でもですね、まあ一昔前はですね、銀行はですね、どこも安心だと思っていましたが、まあ、そうではない時代になって、そういうこともですね、きちっと考えて、まあ、大きな企業などはですね、いろんな銀行に振り分けてお金を預けるようなこともしますね。その時もですね、この銀行危なそうだとなったらすぐにお金をですね、回収する。そのように人々はよく吟味します。製品を買う時もこの会社の製品は大丈夫か、まあ、不良がよく出ているようなですね、会社の製品はちょっと買うのやめようかなと考えるわけですね。しかし見えない世界、永遠の事柄について私たち日本人はあまりにもいい加減であるために何を信じてもいいと考えてしまいます。どんなものを信じても同じだと思ってしまいます。でもそれはそうではありませんね。何を信じるのか。大阪でですね、大きな祭りといえばですね、天神祭りありますかね。このですね、天神という大層な名前のついた神様、様をつけるのは嫌ですね、神は。皆さんご存知の通り菅原道真です。なぜ菅原道真が祀られるようになったか、まあ、政治上の理由でですね、 菅原道真に負けたくない人たちがですね、この菅原道真をですね太宰府に追いやって、そして彼は死んでしまった。その後ですね、京にいろんな不幸が起こるわけです。これは大変だ、菅原道真のたたりに違いないと思った人たちが菅原道真を神様にしてですね拝むわけですね。そしてその時ですね、どんな名前をつけようか、天神、あなた天の神様ですとこう言ってですね、おだせるかのようにしてですね、そして災いを起こさないでください、こういうふうなことですね。とんでもないですね話だと思いますが、菅原道真は神ではありません、ただの人です。聖書は人を神とすることを禁じていますね。先々週、まあ、今ですね、土曜日にはですね、ここ数週間ですね、フランクリン・グラハムの大会の関係でですね、生活証コースのですね、インストラクターをするために、桃谷まで行くんですけども、先々週の土曜日もですね、桃谷に行った帰りですね、京橋を通るとですね、ものすごい人です。そしてですね、うちわが配られていますね。私はですね、こう、天神祭りと書いたうちわをですね、持って、どうもそれが、ね、言葉が悪いですけど、気が荒らしくてですね、持って帰ってくることができませんでしたね。神様は言われますね。あなたに私の他に他の神々があってはならない。本当の神様以外を神としてはならないと聖書は教えていますね。皆さん、私たちの信じる神様はどんな神様ですか？この天と地、この宇宙全てを作られた神様ですね。日本人はイエス様のことを、またこのキリスト教の教える神様、それをですね、外国の神様だと思っています。そしてですね、時にはこのように人を拝み、またですね、矢をよるずの神々だと言ってですね、他の神々を拝む、そこには私神話があります。でも皆さん、よく考えたらそれは全ておかしなことです。こんなものが世界を作った神様ではありません。この日本の神話はですね、日本の成り立ちについて説明しますけれども、そういうことでこの世界、この地球全体がどのように作られたかを説明することはできません。でもこの全宇宙全世界を作られた神様でなければ神様ではありませんね。日本人はそういうことについて非常にいい加減に考えてしまう。でも本当の神様は唯一です。そしてあなたに私の他に他の神々があってはならないと言われます。ではこの神様はどのような神様か、そのことが聖書に書かれています。聖書の一番初めにはですね、初めに神は天地を作られた、このことから始まりますね。神様は天地を作られた。しかしその神様と私たちとの関係を考えるとき、さらに重要なことを聖書は教えています。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人がお与えになった分よう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書いてありますね。皆さん、この世界全宇宙を作られ、全世界を作られた神様、この神様は一人子を話題になるほどによう愛されました。一人子イエス様はあなたのためにお話題になる、私たちのために与えてくださるほどにこの世を愛された、私たちのことを愛してくださった、あなたのことを愛してくださったんですね。それは一人も滅びられない、永遠の命を持つためだと書いてあります。さてこのことはいいものだけに対する罪のないものだけに対するものとして言われているのではありませんね。ローマ人への手紙の5章10節にはこうあります。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、 皆さん、私たちは敵であったものです。神に敵対していたもの、神の戒めから離れていたもの、罪深いもの、そのような私たちが御子の死によって神と和解させられた。敵をも愛された愛、これが神様の愛です。そしてその愛のゆえにこの世に来てくださって十字架で死んでくださったのが神の御子イエス様です。このイエス様が私たちのところに来てくださって、そしてイエス様の命によって私たちは救いに預かりました。では皆さん、どうして私たちに贖いが必要なのか、どうして救いが必要なのか、どうして私たちは救いに預からなければならないのか。そのことをですね、この2つの御言葉が説明してくれます。明日もローマ人の手紙ですけども、読みします。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ローマ人の手紙3章23節。罪から来る報酬は死です。しかし神に下されたものは私たちの死を救世イエスにある永遠の命です。これもローマ人の手紙6章23節、同じ23節ですね。すべての人は罪を犯した。皆さん、フランクリン・ブラウンフェスティバルの生活証のコースに来ておられる方はこれをですね、バチッと暗唱しておられると思うんですね。なぜならですね、これがですね、宿題に出たからですね。まあ、とはいえですね、私はですね、インストラクターで行ってるですね、法務大の教会でですね、40人くらい来ておられる、30人か40人くらい来られるんですけども、ほとんどの方はですね、宿題やっておられませんね。皆さんね、お忙しいですからね、なかなかですね、その、ね、学びに来られるだけでも大変だと思いますね。なかなかね、宿題できてないですね。でも、この2つのことは非常に重要です。すべての人は罪を犯した。すべての人は罪人である。神からの栄誉を受けることができない。すべての人は罪人である。そして、この罪から来る報酬は死である。罪の結果として私たちは死んでしまうんだ。でもこの御言葉は素晴らしいですね。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスの永遠のうちであると書いてありますよね。でもその前に、まず私たちの現状はどうか、罪のために死ぬものとなってしまっているというこのことですね。永遠の滅びの中にある。ぜひですね、この御言葉を皆さん暗唱してください。私もですね、なんとかですね、これを覚えないといけないと思いましたね。最近ちょっとですね、カードをちゃんと切り取ってですね、ポケットに入れてですね、10回、20回、30回、40回とですね、こう同じところで読むんですね。まあ、この一番最初の言葉はね、そんなにやらなくても覚えれるかもしれませんけども、だんだん全部で6つありましたね。長くなってくると大変ですね。皆さんの聖書をですね、暗唱する、それは大事なことですね。まあ、お話に戻してますけども、全てのものが神の前に罪人である。そして私たちは罪のために死ぬ存在となっている。まあ、そうでないという人も中におられるかもしれません。私は罪なんかありません、私は正しいもの、警察に捕まったこともありません、そうおっしゃる方もおられるかもしれません。でもヨハネの手紙第1章10節にこうありますね。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。こう書いてありますね。私たちが罪を犯していないというならば、それは神様を嘘つきだということになる。私たちは神の前で間違いなく罪人なんだということになるんですね。さて、そのような罪のために滅んでいく私たち、それは私たちに対する 神様からの唯一の救済策がイエス様の十字架です。私たちの主キリストイエスにある永遠の命、イエス様は私たちにこの命を与えるために来てくださいました。そしてここに賜物とあります。賜物、つまりプレゼント、これは恵みによって与えられたものです。報酬ではありません。報酬ではなく、これはプレゼントです。ですからその人がどうしたかによるのではなく、恵みによって与えられています。エジプト人の手紙にはこのように書かれていますね。あなた方は恵みによりに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。これもまあフランクリン・グラハムのですね、暗証聖句の中にありますね。恵みの上に信仰によって救われた、それは神からの賜物だ。行いによるのではないとありますね。私たちは行いによるのではなくて、信仰によってこのことを、ただこの恵みの信仰って受け取る、そのことによって救いに預かることができるわけですね。皆さん、こんなことは教会に来ておられる皆さんにとって当たり前のことかもしれません。そうです、このことを皆さんはよくご存知だと思います。しかし、なぜこのお話を今このようにするのか。皆さん、私たちにとってこのことは当たり前でも、私たちの周りにいる多くの人々にとっては当たり前ではありません。そしてその人たちにとってこのことは永遠の滅びから永遠の命へと変える力を持っているんですね。フランクリン・グラハム・フェスティバルのですね、お話を何度も出てきますけども、信仰生活証のセミナー、その中においてはですね、このような絵を使ってですね、説明があったと思うんですね。一番近いですね、セミナーの中でですね、こんな絵が出てきましたね。ここでですね、向こう側に人間とかありますね、神とかあります、清い神様、そして罪深い人間で、罪深い生活としてローマ 3-23、また死と書いてローマ 6-23 と書いてありますけども、これは暗証聖句のところですね。で、人は罪を犯した、そして罪の報酬は死であるというこのことですね。なんか書いてで、神の賜物、同じ 6-23 ですね。これはイエス様による永遠の命であった。そしてヨハネ3章16節、この御言葉へと続いていくわけですけども、これは神が実にその人を利己を与えなとのよう愛されたというですね、先ほどの引用した御言葉ですね。で、神様の側に恵みとまた永遠の命があります。そして人間の側は罪によって滅んでいく。で、人間はですね、なんとか努力してこちら側に行こうとするわけです。良い行いをする、そして神様に近づこうとする宗教、また道徳、でもどんなものも神様には届きません。この間を埋めるものはただ一つ、イエス様ですね。このこと以外に、このこと以外に私たちが神様に行く方法はありません。ですからイエス様言われましたね、誰も私を通していなければ父の身元に行くことはできないと言ってましたね。イエス様を通して私たちは神様の身元に行くことができます。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えなきゃ。それについての御言葉がですね、この下に書いてありますけども、皆 さんこのようなこと、まあ、先ほどからお話しているこの福音、あこのですねイエス様による贖い、これはですねクリスチャンにとっては当たり前のことでありますね。このことを私たちは信じて救われたわけですから。でもなぜこのことをこのようにして私たちは確認しているのか、それはこのことをはっきりと人々に知らせるためです。あなたの周りにいる人がこのことを知ってイエス様を信じ、そして永遠の滅びから永遠の命へと変えられるためですね。はっきりと弁明する用意をしていなさいとですね、そのようにパウロも言っていますけども、ね、私は本当に明確にですねこのことを知っておく必要がありますね。私たちは自分自身のためにももちろんですねこのことをはっきりと知っていなければなりません、まあ、クリスチャンであってもですね今日はどうもですね神様の前でなかなか正しいことができないから私は天国に行けるかなとかですねそんなことをつい思ってしまうことがあるかもしれませんね。でも私たちが救われたのは恵みのゆえ信仰によってである。つまりそれは私たちの行いに関係ないということですね。ですね、ちょっとですね朝はこれをお配りしてですね今ここに一つしか残ってなくてですね、皆さん持ってきておられますかね。持ってきてないですかね。ありますか。ありますか。いや、よかった。じゃあこれどうぞですね。これですね、
ちょっと待ち上がっていきましょう。
はい、これは信仰生活証のセミナーで の資料なんで本当はですねぴったりしかないんですけども、うちの教会ちょっと余ってましたんでね、朝礼拝でもお配りして、でここでもお配りする予定だったんですけど残った分がどこかに行ってしまってないんですね。でそこ見ていただければいいと思うんですけども、そこにはこれと同じ図が書かれています。御言葉の箇所も書かれていてですね、これと同じようにですね順番に見ていくことができるようになっていますね。私たちはこれをですねただ単にですねそのまま読むというふうな方法でもですね、分かち合うことができますね。この間はですねこの場所でもですねそのようなことをですねここに立たれたインストラクターの方がねお互いに読みましょうって言ってね読んだと思いますね。そうやって学びをしましたけど、本当にそのまま読む、それだけでも本当にこの福音の一番大切なところを伝えることができますね。その章のですね2ページ目になるところにはですね人間の一番の問題点、これは神との断絶であるということが書かれていますね。神と離れてしまったそしてそれに対する唯一の解決策はこれはイエス様なんだということ、キリストであるということ。私たちはでは何が私たちにできるのか、いや私たちは何をするべきなのか。私たちには行いがありません。行えることはありません。ただこのイエス様の贖いの事実を受け入れる、イエス様を受け入れるということしかないんだということがそこに書かれていますね。まあ、その後ですね、どのように祈ったらいいかもですね、ちょっと書いてありますけども、イエス様を受け入れる。そのテキストは、冊子はですね、非常によくできていますので、このフランクリン・グラハムフェスティバルと関係なしでもですね、私たちの友達、周りの方にですね、これを見せて、このように読んでいくだけでもですね、相手の方、イエス様が死んじゃうかもしれない。宿題となってましたね、これを人に。聞かせるというね、なかなかですねこれも大変だなと思いますけども、でもそのようにですね本当に神様の言葉を伝える、それのですね4ページ目のところですかね、ちょっと今こちらにないんでわからないですけども、ここに人間が来て、2人の人が牢房に立っていてクエスチョンマークがついている絵があると思いますね。私たちはどちらにいるのか、あなたはどちらにいますか、そのような質問が書かれているページがありますね。 皆さんはどちらにおられるでしょうか、ね、人間、私たちの罪ある姿を考えるとこちら向こう側にあるかもしれないと思うかもしれない。でも私たちは十字架によってこちら側に変えられているわけですね。それを見ながらですね、相手の方に質問することができますね。あなたはどこにいますか。その罪の中にある。でもその人はですね、イエス・キリストによって永遠の命に変えられるんだという、この素晴らしい、この素晴らしい贖い、皆さん私たちはこのことを知っていますね。これをこのようにしてですね、知ることには今も見ましたけども2つの意味があります。それは自分自身の確信、そしてですね、もう一つはこれを伝えるためですね。さてローマ人の手紙に戻りますけども、7章21から25節のところ先ほど読んでいただきました。その箇所で皆さん見てください。私は善をしたいと願っているんですが、その私に悪が与えているという原理を見出すのです、書いてありますね。私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦う以前、私の体の中にある罪の律法を虜にしているのを見出すんです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるんでしょうか。誰が言っていますか。これはパウロが言っていますね。パウロというのはですね、この神様の福音を世界中に当時のですね、ローマに述べ伝えていった本当にですね、イエス様のために命を挙げてですね、福音を伝えた素晴らしい人です。ところがその人が言うんです。私の体の中には異なった律法があって、そして罪の律法の虜にしている。善をしたいと願っているが悪が宿っている。ですからですね、パウロでさえこのように言っていることを思うとですね、私たちの中がそうであっても全然ですね、問題はありません。私たちは正直にですね、自分の罪を神様の前に出し、そして許しと清めをいただいていく必要がありますね。私は本当に惨めな人間です。ここでパウロは言います。どうしたら私は心から救い出されるでしょうかとは書いてありません。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと書いていますね。誰が、もう自分の力でお手上げだ、自分の力で自分の罪のことをどうすることもできない。死の体、罪を犯してしまうこの体から自分の努力ではどうすることもできない。誰がここから自分を引き出してくれるんだろうかと、そういうふうにパウロは言っています。この方はイエス・キリスト様ですね。私たちの主イエス・キリストの上にただ神に感謝しますと書いてあります。ですから私たちは本当にですね、このキリストイエス様にある贖い、このことにただ目を留めていかなければなりません。しかし私たちはこのイエス様によってすでに贖われたものですね。その素晴らしい恵みの中に入れられたものです。でもそれを私たちは自分だけのものにして喜んでいてはなりませんね。私たちはこの恵みを知らないがゆえに滅んでいこうとしている人たちにこのことをはっきりと伝えなければならないですね。まあ、先ほどですね、このですね、断崖の絵がありました。この絵はですね、非常に簡単でですね、こんな風にしてですね、紙に書くことができますね。こういう風に断崖があってですね、そしてここにですね、人は行いによって神様に届かない十字架がね、つないでくださるという、こういう風に書くこともできますね。私たちはこの救い、それは私たちが何かの努力によって得たものじゃありません。恵みによって、信仰によって与えられたものです。この素晴らしい知らせをですね、人々に伝えるものとならせていただきましょう。またですね、 当にそのことを覚えて今お祈りいたしましょう。そしてまたいつものただにもですねお祈りください。フランクリン・グランド大会のためにもですねぜひ皆さんお祈りください。しばらくお祈りいたしましょう。では田中姉妹お祈りください。
聖霊のお父様感謝します。今もこのように幽霊範囲に慣れてくださったことはありがとうございます。今私たちも住むためにイエス様が十字架にかかって死んでくださって3日目によみがえってくださったことを感謝します。私たちは本当に滅んでいく身でした。しかし、ね、あなたの従順なるこの成し遂げてくださったこの技によって私たちは永遠の命を持つことができたことを感謝します。
アーメン。
何にしよう救われたことを本当に心から喜ぶことができるようにしてください。
アーメン。
そして本当にこの喜びを他の人に伝えていくことができるように助けてください。
アーメン。
本当に私たちは行いで滅んだのではなしにあなたの恵みによって信仰によってあなたを信じて受け入れることができました。主にまだイエス様を知らない方々がイエス様を知り本当にあなたを信じていくことができるように助けてください。にイエス様をこの恵みによって私たちが本当にあなたの愛の中で今生きている、生きているという本当に喜びを本当に他の人とまた分かち合うことができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。感謝します。ここに座っていて、そこに僕が戻ってしまうんですどうぞ。では司会者お願いします。